また彼らに言われた、安息日は人のためにあるもので、人が安息日のためにあるのではない。それだから人の子は安息日にもまた主なのである。大切なことが2つ書いてありますね。分かりやすい言葉なんですけども、それを霊的に確認することが大切です。安息日は私たちのためにあるというんです。私たちが安息日のためにあるんじゃないというんですよ。安息日はこうだから、安息日を守るために、一時的にそれはいいんですけども、安息日を高めるために何かするんじゃないんです。違うんですね。我々が安息日の祝福と聖別であふれるために、あるいは安息日によって生かされるために、私躊躇して語るんですけども、やっぱり昔は安息日を守った、それ悪くないんですよ。でも本質は違うんですよ。安息日に守られたんです、我々は。それが聖書の教えなんです。いいんです、誠実で安息日のことを大切にして、どんなことがあっても安息日守る、そのこと自体を否定してるんじゃないんです。でも本質的には私たちが安息日によって守られるんですね。そしてそれだから人の子は安息日のもまた主なのである。安息日は救い主イエスキリストとの関係で受け入れるんですよ。聖書そのものがイエスを明かします。安息日の主もイエスです。そのイエスを受け取るときに私たちは安息日によって生かされるんですね。前回の説教をもう一回確認したいと思います。前回説教でただ一つの安息日申し上げました。内容確認です。天地創造、私たちの創造の時に6日目までの創造は甚だ良かったんですね。素晴らしい居場所が与えられました。神の形、自由意志を持ち、愛を感じ取り、それに応えることができる、そういう神の形に作られました。実はこの6日目があったからこそ第7日安息日が必要となったんです。甚だ良かったから、真っ白い心、豊かな心、神の愛を受け取ることができる心、絆を自分の選びで、私たち一人一人の思いで絆を結ぶことができる存在だった。だから安息日が備えられたんですね。もっと積極的に、もっと発展的に言うならば、創造の神、愛の神の御旨はこの安息日第7日が人間創造の完成の到達点だったんです。そこまで備えられたんですね。そしてそこで私たちが得たのは第7日安息日の祝福と聖別なんです。この出発点から安息日は私たちのために備えられたんですよ。私たちが安息日のためにあったんじゃないんですよ。6日目作った、甚だだった、安息日守れ、そんなちっぽけなことじゃありません。安息日が祝福と聖別として備えられた。で、永遠という言葉をずっと説明してるんですけども、私こう思うんですね。永遠は充足や完全に満たされることじゃないんです。溢れることなんです。溢れないと永遠にならないんです。満たされること、充足されることも大切です。だから私は申し上げてます。永遠は時間ではなく溢れ続けてる時である。充足で終われば、充足も立てるんですよ。満たされれば最終的に停止、もしくは厳しく言えばマンネリ化しちゃうんですよ。これ十分じゃないかって。違うんですよ。イエスの心は私たち生まれましたね、受けるよりは 与える方が幸せ、イエスから受け取る、癒される、力をいただく、弟子となる、そのイエスの思いであふれたときに、それは自分の思いとしてとどめられないんですよ。あふれてくるんです。イエス言いましたね、サマリアの女で、私が与える水はあなた方の中で泉となる。あ、泉ですよ、もう間違いない、よし、じゃあ隠しておこうじゃないんです。あふれるというんですね。だから受けるよりは与える方が幸せなんです。6日目の創造は完全な居場所の完成と、その中で神と共に住む人間が文字通り神の形に作られた、そういう意味において甚だよかった、完璧であったんです。でも限りない神の愛、永遠あるいは御国、これが呪われるべきものは何一つない。光にあふれ暗闇や影がないって言うんですよ。あふれ続けるって言うんですよ。御顔を仰ぎ見るって言うんですよ。これあるいはこの地上の人間関係もそうじゃないですか。なぜ人間関係途切れるんですか。愛が溢れてたら途切れないんです。相手に対する理解が豊かで完全であったら途切れないんですよ。我々は愛が足りないんですよ。理解が不完全ですよ。だから充足される時あるんですよ。あ、よかったって。でも途切れてしまうんですよ。人間関係は愛が途切れるからこそ、理解が不完全だからこそ絆が断ち切られるんです。御国はそれがないんですね。イエスが共にいらっしゃるって言うんです。イエスの愛で私たちが満たされるって言うんですよ。そして安息日の祝福と聖別を得ることができるんです。もう一回申します。人は第7日安息日に向かって作られました。本当に幸せだったんですよ。神様を作るというのは、あとは6日目がある、あとはあんた自分であるのは違うんですよ。本当に大切な存在なんです。豊かな存在なんです。あふれることができる存在なんです。神に向かって生きることができる存在なんです。それには自由意志が必要なんですよ。私たち一人一人が感じ取らなきゃいけないんですよ。受け取らなきゃいけないんです。選び取らなきゃいけないんです。応答しなきゃいけないんです。それを神様は休むことによって、私を見なさいって、私の愛を受けなさいって、心動くだろうって、動いた心を私に向かって返しなさいって。完全な第6日目がなければ第7日目はない。その通りだと思います。でも第7日安息日がなければ6日目にどんなに完全であっても無意味に帰するんですよ。居場所が素晴らしい、完全である、まあ罪も犯してないかもしれない。神との絆がなければ、神の愛の中で行こうなければ、受け取ってその神を愛さなければ、私たちは失ってしまうんですね。その視点で見るときに、新しく生まれ変わることもそうじゃないですか。誰でも新しく生まれ変わらなければ神の国を見ることはできない。これはなんか責めてんじゃないんですよ。充足で終わらないって、途切れることで終わらない、足りないことで終わらない、限界で終わらないって言うんですよ。私はあなたに命を与えることができる、あなたの深い罪、見えない罪も許すことができる、あなたのために御国を用意することができる、あの素晴らしい安息日の祝福と聖別を回復することができる。私は申請の時たまに申し上げるんだけども、人が根本的に生まれ変わるということは、あえて言うならば死人が復活するより難しいと私は思ってるんですよ。人の心が根本的に作り変えられる方法は実に難しい。変わらない。で、ここにです。 神様を信ずるよりも人の心が根本的に変わらないことを信ずる方が簡単だと私は思っています。だから全てイエスが成し遂げたんですよ。我々が失ったものは本当に大きいんですよ。6日目完全であった、神の形であった、あの安息日に神の御顔を仰ぎ見ることができたんですよね。あの神の友と呼ばれたモーセがあなたに会いたいと言った時にどう言いました？今あなたが私の御顔を見るならば一瞬に滅びてしまうって。岩陰で神の恵みの言葉があって後ろ姿、神の御手の守る中で後ろ姿見たんですよ。7日目はそうじゃないですよ。ただ神を見た、心で見たんですよ。心が神とつながったんですよ。あふれたんですよ。神とつながった心を奪うことができる人なんていないんですよ。ただ申し上げたいのはですね、ずっと言って霊性は何ですかね、あの霊性は肉体と違ってその離れれば離れるほどもっと離れてしまうんですね。例えば皆さんお腹が空けば、いやもうお腹空いた、食べたいと思いますよ。水がなければどんなことをしても水を手に入れたいと思うんです。霊性は逆なんですよ。神から離れたら、あの本当に神とつながったら、いやいやもう神と離れたくない、失った、祈りの時間がない、聖書の御言葉がない、こう思えるんですよ。もっと離れてしまったら肉体がお腹が空くのとは違うんですね。むしろ神から離れた状態にとどまろうとしちゃうんですよ。もっと離れてしまったらまあいいわと思うんです。もっと離れてしまったら神に帰ることを望まなくなってしまうんです。肉体は痛みや空腹を強く感じる、必要性を誇る、だから行くんです。でも心の場合、霊性の場合、むしろ反対に痛みや必要性を感じなくなるんですよ。その状態にどっぷり使っちゃうんですよ。それを罪の奴隷と言います。あのイザヤ書の中にこういう言葉ありますね。イザヤ書の一章ですね。足の裏から頭まで完全なところはなく、傷と打ち傷と生傷ばかりだって言うんですよ。気づかない。我々は自分の状態について神様の御前で確認する必要があります。卑下しなさいというんじゃありません。救われないというんじゃありません。信仰、罪深さ、霊性を向上していく、そして新しく生まれ変わる、御言葉によって実る、これを求めていく必要があります。イザヤ書は言います。あなたの罪が火のようであっても雪のように白くなるって、羊の毛のようになるって。でもその前にこう書かれてるんですよ。主は言われる、さあ我々は互いに論じようって言うんですよ。皆さん、我々は神聖にしても安息日にしてもこういう話聞いて否定する人はいないんですよ。でも対峙してるでしょうか。聖書と論じてるでしょうか。イエスと論じてるでしょうか。例えば安息日が大試金石である、否定しませんよ。神の印である、否定しませんよ。でも御言葉を通して試金石ってどんな意味であるか考えてるでしょうか。そして今の時代にそれがどんな意味があるかということを受け取ってるでしょうか。で そしてその試金石であるということは私たち一人一人にどういう影響を与えるか考えてるでしょうか。その中で生きるとはどういうことでしょうか。あまりにも正しいことだから否定しないから安心してるんです。正しいんですよ。認めてるんですよ。神と論じてないんですよ。聖書と論じてないんですよ。神と論じることが大切なんです。神の約束を受け取り、その中で信仰を働かせて生きる霊性の向上、これ大切です。で、霊性を向上させるためには これは神と論じるしかありません。聖書の言葉と論じるしかありません。私たちのセブンス・アドベンチストの多くの先輩方はそれをしてきたんですよ。私はセブンス・アドベンチストは安息日を守り再臨を待望する、まあ、聖書通りの民ですね。というよりももっとは聖書が大好きな民なんですよ。聖書を学び続ける民なんですよ。聖書で真理を確認し続ける民です。あの1844年ありましたね。大失望しました。まあ、7月10日10月22日大失望しました。まあ、5万人以上とか言われてますね。多くの人は本当にどうしようもない気持ちで去っていったかもしれません。残った人がいました。どうしました？聖書に帰ったんですよ。で、学んでる時に否定できないことがあったって言うんです。どんなことですか？自分たちが間違ってた。まあそうかもしれません。勉強足りなかった。いろんなことあったかもしれません。しかし聖書と共に歩み神と論じ合ってきたこの時は無駄じゃないと思ったって言うんですよ。その神様が私たちその人たちに与えられたこれを絶対に失いたくないし、これは真実であると思ったって言うんですよ。それで続けて勉強した時にご存知のように1844年が天の聖女だということを確認できたんですね。あえて少し踏み込んでいます。皆さんの霊性というのはこう言います。今皆さん方が対峙しているイエス・キリスト、まあ、聖書でもいいですよ。 それはイエス様は聖書的キリストですか、それともあなたが考えるキリストですか。あなたの考えるキリスト像はほとんど間違ってはいません。その通りです。でもね、ペテロは3度もそれで間違ってんですよ。ペテロはイエスと一緒にいました。イエス様大好きでした。ほとんどイエスについて間違ってません。でも決定的な時に3度間違えました。1度目はイエスがイエルサレムに行って苦難を受けて十字架にかかると言った時にどう言ったんですか。イエスをいさめ始めたと書いてるんですよ。そんなことございません。彼の傲慢さでしょうか。まあ、それも全く違うんですよ。彼のキリスト像なんですよ。別にキリストを認めてないわけじゃないんですよ。でもキリストってこうだって、苦難にあって十字架で亡くなる、そんなことはない。十字架の苦難を否定しました。2回目あります。先祖清算式です。足を洗おうとイエスがしました。洗わないでくれって言ったんです。あれ謙遜ですよ。あなたが信頼して愛してるあなたがなんで私の足を洗うんですか。それが彼のキリスト像です。違うんです。キリストこう言いました。私があなたを洗わなかったらあなたとの関係はなくなるとおっしゃったんです。これが聖書のキリスト像です。3度目ご存知ですよね。3年半従った結果として本当に豊かにイエスに従っていく思いにあふれてました。いやいや、サタンがあなたをふるいにかけるのを願って許されたから、ニワトリが二度鳴く前に私を三度知らないという、いや先生違いますよって、あなたが私導いたんでしょうって。3年半前ならそうかもしれません。今は違いますよって、こんなに正直に言ってますよ。なぜ信頼してくれないんですかって。違う、我々は対峙し続けないと自分のキリスト像で判断するんですよ。それほとんど間違いじゃないんですよ。皆さんのキリスト像が間違って十中八九間違いです、そんなこと言ってんじゃないんですよ。ほとんど正しいんですよ。でも最も大切な時に間違えるんです。だから安息日に関しても再臨に関しても今期の教科に関しても聖書にある意味真っ白な気持ちでシュエスと対峙してシュエスとシュエスの御業を受け取ってほしいんですよ。それが私たちの信仰の歩みなんです。キリストとキリストの御業に全てを明け渡し、キリストとキリストの御業を擁護することなんです。 イエスがこうおっしゃってるって言うんです。イエスを第一にすることです。イエスに明け渡すことです。私たち一人一人、まあ、厳しい、何か足りないんです。実はあるいは分かりやすく言えば、うわ、私は疑って疑ってダメだ、いや聖書の御言葉っていう人は、これはそれはイエスとイエスの御業、聖書の御言葉に対する信頼が足りないということかもしれません。逆の場合もありますね。いや、もう私大丈夫、疑ったことございませんよ、聖書はこうで理解してますよ。それは自己確信に陥っている場合もあるんですよ。謙遜と自分の弱さを知るべきです。パウロが言ってますよね。あれほど強かった人が、あれほど働いた人が、誰よりも多く働いた人が、彼は自分の弱さを示されたんですよ。弱い時にこそ強いって、いや、やめてくださいよ、この弱さが、まあ、目が悪かった、この弱さがなかったらもっと働くんじゃないですか。いや違う、私の恵みは十分だって言ってるんですよ。ペテロはいくら正直でもイエスの言葉の前にひざまずくことなんですよ。真っ白になればいいんです。あ、イエスがこうおっしゃってるのか、何か意味ある、いや私はこんなに誠実だ、イエスが認めてください、まあ、こう書いたのがイエスじゃないかって、こんな誠実にやってるじゃないか。違う、パウロは弱さを知ってました。私は誰よりも多く働いてきた、しかし今日あるのは全てキリストイエスである。我々は何か足りないんです。御言葉の約束に対する信仰欠如かもしれません、あるいは祈りの欠如かもしれません、あるいは聖書的に祈ることの欠如かもしれません、礼拝賛美もそうかもしれません。主イエスと対話、対峙することが必要です。イエス様との関係を深めることが必要です。その流れの中で今日ですね、本当にこんな風に変えられたらいいなということで、ラザロの復活のところをですね、ご一緒に確認したいと思います。ラザロの復活のところですね、はい、ヨハネの夜福音書ですね、ラザロの復活のところになります。ヨハネによる福音書の11章ですね、11章です。口語訳聖書で157ページです。口語訳聖書157ページです。11章の一節からですね、お読みいたします。さて、一人の病人がいた。ラザロといい、マリアとその姉妹マルタの村、ベタニアの人であった。このマリアは、主に香油を塗り、自分の髪の毛で主の足を拭いた女であって、病気であったのは、彼女の兄弟、ラザロであった。姉妹たちはイエスのもとに使わし、主をただいま、あなたが愛しておられる者が病気をしていますと言わせた。イエスはそれを聞いて言われた。この病気は死ぬほどのものではない。それは神の栄光のため、また神の子がそれによって栄光を受けるため。我々がキリストイエスと御言葉と対峙するのは、イエスの栄光を見るためです。御言葉の栄光を見るためです。イエスを擁護するためです。私ではない、すべてイエスであると告白することです。まあ、イエスはマルタ、マリア、ラザロを愛してました。そして、少し読んでみますと、9節にこんなことが書いてありますね。イエスは答えられた。一日には12時間あるではないか。昼間歩けば人はつまずくことはない。この世の光を見ているからである。しかし夜歩けばつまずく。その人のうちに光がないからである。我々はどうしても昼間の光の中で生きます。能力も必要です。でもそれだけでは超えていけないんです。ペテロがイエスをいさめたのは昼間の光でした。 認めてますよ、あなた素晴らしい指導者です、あメシアですよ、でもあなたが十字架につくなんて、あの先祖生産地もそうですね、いやいや先生やめてください、もう私たちが足を洗わなくてももう謝りますよって、先生に洗ってほしいなんて思ってませんよって、何がなかったんですか、イエスがなかったんです。パウロはイエスが私のうちに生きておられると言いました。昼間はいいんです、まあ私よく言います、日本はこんなに大変でも神なき者として神なしに生きれるんです、まだそのことが最も厳しいです。でも夜が来たら、暗闇が来たら、皆さん方一人一人の中に光があるかどうか問われるんです。人は昼間歩けばつまずくことはない、この世の光を見ているからである、しかし夜歩けばつまずく、その人のうちに光がないからである。イエスと対峙しなければ、イエスに問い続けなければ、イエスとの関係を深めていかなければ、だからヨハネ言うじゃないですか、永遠の命あふれ続けるとは、とどまらないとは、父並びに父が使わされたイエス・キリストを知ることですって言うんですよ。いくら永遠の命、そうあふれるな、間違いないな、神が与えてくださるなって、正しいこと、まあそれはいいかもしれない、イエスを知らなかったら、イエスに問い続けなければ、イエスとの関係を持たなかったら、それは私たちのものにならないんですね。そしてご存知のように、まあ、着いたらラザロはすでに4日間も墓の中に置かれていたと書いてるんですね。そしてイエス自身はもう弟子たちがじゃあ眠っているのでは助かるでしょうと言った時に、ラザロは死んだのだ、それはあなた方が信ずるようになるからである。信ずるって何て言ってます、むしろ私たちが自分に死んでイエスによってよみがえるわけでしょ。人間最も難しいのはイエスによってよみがえるんだけども、それ以上難しい自分に死ぬことなんですよ。自分に死にきれないんですよ。私のキリストもって、だからそれほとんど正しいんですけども、最も大切なのはそこにサタンがついてくるんですよ。サタンが振るったって、ニワトリが2度前に3度私を、先生違いますって、3年半ならそうでしょうって、今は違います、正直に言えますよって、ごくまでもって、キリストを擁護するってことです。マルタもね、そうしてんですね、まず最初に、主よ、もしあなたがここにいてくださったならば私の兄弟は死ななかったでしょうって言いますね。そしてここまで言います、あなたがどんなことをお願いになっても神は叶えてくださることを今でも存じています。最高の信仰告白ですよ、これ嘘じゃないでしょ。でもこれからマルタもイエスと対峙することをやめてしまうんですよ。素晴らしい信仰告白ですよ、あなたがどんなことをお願いになっても神はもう信じています、その通りです、でも私の今のこの世の光で言うならば死んで4日経ってます、もうどうしようもないです、匂いさえしてます、あなたが4日前に来てください、これが彼女ですよ。イエスはマルタに言われた、あなたの兄弟はよみがえるであろう。ニコデモはすぐここで否定したと思います。彼女は考えたんですよ、4日経ってる、まあイエスが素晴らしい方であることを認めてる、しかし4日も経ってる、もうどうしようもない、イエスはよみがえるって何のこと言ってるの、考えたんですよ。結論がこうなんですね、マルタは言った、終わりの日のよみがえりの時よみがえることは存じています。ああこのこと言ったんだな、論じてるんです。25節、イエスは彼女に言われた、私はよみがえりであり命である、私を信ずる者はたとえ死んでも生きる、また生きていて私を信ずる者はいつまでも死なない、 あなたはこれを信ずるか。彼女は退治したかったんですよ。いやもう無理だ、よく語ってる、もうどうしようもない、これはもう彼女の心にいっぱいあったんです。なんか答えられないじゃろうか、答えたんですよ。主を信じます、これなんですよ。あなたを信じてますでいいんです。まず、まあ、私のキリスト出てくるかもしれない、不信仰出てくるかもしれない、でもあなたを信じてます、主を信じます。あなたがこの世に来たるべきキリスト、神の御子であると信じております。精一杯でいいんですよ、等身大でいいんですよ、キリストと論じ合うことですよ。そしてマルタは行きましてですね、マリアのところ行って先生がおいでになった。そうするとマリアも同じことをしています。でも彼女も素晴らしいんですね。マリアはイエスのおられるところに行ってお目にかかり、その足元にひれ伏していた。まずひれ伏したんですよ。我々が礼拝賛美するのは聖書の御言葉を十分理解してますと、あ、説教こうだったな、賛美もうまくできた、そしてしません。神を礼拝することなんです。キリストイエスの御前にひざまずくことなんです。彼女はそれをやりました。で、そうやった後で、主よ、もしあなたがここにいてくださったら私の兄弟は死ななかったでしょう、やってるわけですよ。この世の中で最大の光としてイエスは認めてるんですよ。あなたが4日前に、もしあなたがここにいてくださったら私の兄弟は死ななかったでしょう。イエスは彼女が泣き、また彼女と一緒に来たユダヤ人たちも泣いてるのをご覧になり、激しく感動し、また心を騒がし、そして言われた。彼女がこう答えた時にイエスが変化しました。激しく感動したと書いてるんですよ。心を騒がしたって、まあ、言語的にどういう意味か分かりませんけど、まあ、日本語的に言ったら感動した、心が動いた、また心を騒がせた。彼をどこに置いたのか。彼らはイエスに言った、主を来てごらんなさい。イエスは涙を流された。実に短い文章ですね。イエスが涙を流されました。実に素晴らしい思い持ってます。愛する人を亡くしたその心情を心から理解して涙を流したんでしょうか。それもあったと思います。それだけでは解決つかないんですよ。これ何分後か何十分後にラザロ復活してんですよ。いやいや、悲しんでる人は泣く者と共に泣く、いいですよ、泣く者と共に泣いて、でも溢れる、まあ方に言えばハッピーエンドを待ってるんですよ。解決なければ泣く者と共に泣いていいですよ。ラザロは復活して出てくるんですよ。いやいや、イエス様ってもう本当に繊細な方で、私たちの心を、まあ、何分後か何十分後にイエスの力によってラザロが復活するとしても、そのマルタ・マリアの思いを受け取ったんだ。それだけではこれ理解できないですよ。36節、するとユダヤ人たちは言った、ああなんと彼を愛しておられた、まあ、その通りですね、これはね。でも次にね、しかし彼らのある人たちは言った、あの盲人の目を開けたこの人でもラザロを死なせないようにはできなかった。ここです。我々は十分安息日も再臨も御言葉もイエスも信じてるんです。でもイエスと論じ合って対峙し続けない限り、我々はどっかで止まっちゃうんですよ。あ、充足した、よかった、また失ってしまう、乾く。もうイスラエルの民は その繰り返しじゃないですか。一時的な裁きがある、悔い改めて帰る、癒してもらう、もうこの繰り返しですよ。あふれない。だから盲人の目を開けた、素晴らしいって。それでもラザラを死なせないようにできなかったのか。次に、イエスはまた激しく感動して墓に入られた。イエスはこの言葉に反応いたしました。あ、 私を信頼した違うんですよ。これが人間の限界です。狂信的になりなさいと言ってんじゃないんですよ。イエスを信ずることです。例えば祈りはね、イエスの御名で祈ればもう届いてんです。それを信じろって言うんですよ。でもどんな方法でいつ聞いてくださるかはイエスの専権事項でしょ。任せるということをしておるんですよ。でも論じ合うんですよ。本当にそこでイエスの言葉に対峙して論じ合っていく。イエスはまた激しく感動して墓に入られた。イエスは言われた。石を取り除けなさい。死んだラザルの姉妹マルタが言った。主よ、もう臭くなっております。四日も経っていますから。このイエスの復活の力、栄光の力、ある意味ハッピーエンドへと導いてくださる力を止めたの誰ですか。最も望んでいるはずのマルタでした。サタンが止めたんじゃないんですよ。違うんですよ。あるいは周りにいた不信仰の人を止めたんじゃないんですよ。マルタにとって幸せは何ですか。真の望みは何ですか。ラザルが復活することですよ。なのにそれを止めたのはマルタでした。もう臭くなっておりますから。もう厳しいかしら。私たちも神聖を信じてないわけじゃないんですよ。初代教会も信じてるんですよ。でも あの人は新しく生まれ変わったと認めるんですよ。自分が新しく生まれ変わることは実に難しいです。いや、それ信じてないわけじゃありません。いつかそうなるでしょう。まあその通りかもしれません。無理ですって。昔の川柳にもね、人の心を変えるのは難しいって。私も叫んでも人の心なんて変わらないって。キリストと対峙してキリストと論じ合うことです。それによって私たちは変えることができるんです。主よ、もう臭くなっております。4日も経っていますから。イエスは彼女に言われた。もし信ずるなら神の栄光を見るであろうとあなたに言ったではないか。実は自分の罪深さ、自分のどうしようもなさ、これを知ったときに我々はもし信ずる、ここに到達するしかないんですよ。わかりました、従っていきましょう。こんなに変わりました、まあ、それの方がいいかもしれない。ニコデモってある意味だから気持ちわかるんですよ。彼は真面目な人でした。努力する人でした。誠実な人でした。聖書を学ぶ人でした。祈りの人だと思います。あまり書いてないけどそうだと思います。みんな認めなくてもイエスのところへ行く人でした。イエスが新しく生まれ変わると言ったときに、どうしてそんなこと起こるんですか。自分知ってたからですよ。いやいや、水と霊だ、風を思い出しなさい。イエスは最後に言いました。私が語ってるのはこの地上の証であると言いました。我々って再臨信じてますよね。御国信じてますよね。そしたら私たちがその主イエスによって新しく徐々にであっても作り変えられるということをもっと豊かに信ずるべきです。イエスは言いました。石を取り除けなさいって、霊性を高めなさいって、あなたを塞いでいる石を取り除けなさい。罪深さがあったとしてもそれを取り除けなさい。人々は石を取り除けた。私たちにできるのは石を取り除けることなんですよ。イエスと対峙することなんです。イエスと語ることを選ぶことなんですよ。だから語り続けることをやめちゃいかんと言ってるんですよ。御言葉を通してイエスと出会い続けることを、イエスを知り続けることをやめちゃいかんと言ってるんですよ。そういう意思は取り除きなさいって言ってるんですよ。そして人々は意思を取り除けた。するとイエスは目を天に向かって言われた。父よ、私の願いをお聞きくださったことを感謝します。 彼の祈りもそうですね。父よ、私の願いを聞いてくださったことを感謝します。つまり霊性って何かって、霊性って何かって、今の皆さん方のイエス像が霊性なんです。今の皆さんにとってイエスはどういう方ですか。聖書的なイエスですか、それとも自分で考えるイエスですか。自分で考えることもほぼ間違いじゃないですよって。でも聖書的なイエスを受け取って、ペテロはそれをやったんですよ。だからご存知のように彼自身も三度いなんだ、まあ、その前に潜伏式のこともあります。でその前にもあのニワトリのことの流れの中で最終的にはイエスの側に立ったんですね。霊性を高めるということです。足を洗ってもらうんですよ。で私潜伏性が大切だって、だから私は人の足を洗う謙遜さも大切だから、でも洗ってもらうしかないって、あえてイエスなんです。イエスと論じ、洗ってくださる方はまあそこいらっしゃいます、友かもしれません。でもイエスなんですよ。そこで論ずるべきですよ。この私の部分を洗ってくださいって、なかなか信じきれませんって、いや信じてるようで自己過信に陥ってます、洗ってくださいって。イエスの祈りの出発点、父を私の願いをお聞きくださったことを感謝します。だからマリアとマリアはかろうじてそれができたんですよ。あなたの兄弟はよみがえる、はい、分かりました、できます。でも終わりの日のよみがえりは、あなたがどんなことをお願いになっても神が叶えてくださる。あなたがここにいてくださったら礼拝賛美します。父よ、私の願いをお聞きくださったことを感謝します。あなたがいつでも私の願いを聞き入れてくださることをよく知っています。しかしこう申し上げますのは、そばに立っている人々にあなたが私を使わされたことを信じさせるためです。このことを通してマルタとマリアは変えられました。私たちも安息日のことについても、再臨についても、御言葉の素晴らしさについても、新しく生まれ変わることについても、イエスとの関係を深めて聖書的イエスと出会い続けることです。私のイエスが間違っているとは言いません。皆さん方のイエスが間違っていません。でも聖書的イエスと出会い続けることです。論じ続けることです。あなたの罪が火のようであっても雪のように白くしてくださいます。神聖はイエスは証だと言いました。私が成し遂げた、本当にそのことを確信しながら安息日についても考えていきたいと思います。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声・映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。